おはようございます。
おはようございます。
東京大学の学長です。
もたちのです、
うん。村です。
はい、おはようございます。で、何ですか？なんかみんな話したいことがあるってことですけど、どうぞ。
いや、もうカートゥーン大好きっていう話をね。
カートゥーンね。
したいなと。いつもなんか日本の漫画の話はよくするけどね。はい。向こうのアニメですよ。
わかるよ。俺もだってトムとジェリーは見てたもん。
あ、見てた。
はい。一番夢かもね、まあ、
むしろそれだけかもしれないけどね、
うん、ポパイは、ポパイ
ポパイは見てないね。
見てない古いよポパイは、
うん、古いですか？
古いでしょ、うん、そうか。トムジェリーはね、なんか小学校の時の帰国子女の人が、俺もトムジェリー大好きで、トムとジェリー面白いよねって言ったら、ああいいよねトメンジェリーって言ってて、うん、かっけーって思った。
トメンジェリーね
そういう風に言うんだ向こうでは、うん、
まあまあ そりゃそうだわな、うんうん、
いやそう、あれは面白かったよ。トムとジェリーは面白かった。やっぱ喋らねえでやっぱ動きだけでやってたからさ、
まあ完全スラップスティックコメディだもんね、いわゆる、うん、そう、変形ギャグじゃんトムジェリーって。
そうだね、ボーボーの元祖だよな。
そう、体をいかに面白く変形させるかっていう、うん
確かに確かに。だし、あのやっぱその言語の壁がないところも良かったし、なんか別にニュアンスとかもさないじゃん、うん、それは面白かったね、
うん、話もないもんね、別に追っかけっこしてるわけだもん。そ
うそうそう、カートゥーンのカートゥーンたるゆえんを、なんていうのかな、定義を定めたって言っても、うん、おかしくない。
禁止とかあるね、確かに。
そうかもしれない。な
んかそのチーズ食べたら体がチーズの形になるとか、そういう、うん、え、そんなこと表現していいんですかみたいなさ、そういう表現を生み出したのやっぱ元祖だな、うんうん、トムジェリーっていう。
目がいっぱいになるとかね、
うん、そうだそうだね、う
ん、あれはほら小田先生も影響受けてるわけでしょ。
そうだね、やっすげえ叩かれてたけど、うん、手膨らませたりな、
落ちる時に空中でヒュヒュヒュヒュって歩くってやつとかの。
そう
確かにゴムゴムハンマーとか、確かにトムジェリーの方が先だもんね。
地面に落ちた時に人型にあの穴が開くやつとかもそうだよな。
うん、
ザ・カートゥーン。そう、
俺はね、あれが好きなんですよ、あのワーナーのルーニートゥーンズ。
ああ、うん、はいはいはい、ワーナーワークス、
バックスバニー、ダフィーダック、
ね、好きな人いたわ。
オーキーピック、うん、大好き。
俺も好きよ。
結構だって俺がモノマネ練習した最初期かもしれない、ダフィーダックとか。
あ、そうなの。どのキャラで練習したの？
あれ高木渡が吹き替えやってて。
吹き替えを
誰
真似したよね。
吹き替えでやってたからね。ほんと最悪だぜっていうね、サシスセソがね、うまくいけない、最悪だぜみたいな喋り方。
あ、ダフィーね。
そう、それすごい真似してた。そう、それが最初にやった、俺が一番最初にやった高木渡かもしれない。
あ、高木渡なんだ。
あ、そう、
あ、黒いアヒルね、
いたな。
めっちゃ唾飛ばしながら喋るやつ、
真似してた。
みんなあれか、カモだけどね。
カモか、
カモ。
でもダックって名前だけどね。
だ、英語だとカモとアヒルが一緒になっちゃうけど。
なるほど、
ちょ、カモです、うん、ダフィーが。
そうなのね。
ね、
好きだったな。
まあ、結構俺後の方になって気づいたんだけど、
はい、何ですか？
当時って名前と名字を同じアルファベットに揃えることで覚えやすくするっていうのがあったらしいね。
そうそう、ポーキーピック、ピーピーとかね、バックスバニー、
なるほどね、
まあ、あのミッキーマウスとかね、ドナルドダックもそうだよね。
そうそうそう、みんなそう。
ペッパーピックもそうだもんな。
そう、
アメコミでもありますよ、ピーター・パーカーとかね。
そうそうそう、ああそうそうそう、だからジョナサン・ジョースターもそういうことだよね、要するに。
まあそういうことだね、うん、ジョナサン・ジョースター
だから、うん、なんか実際にアメリカそういう名前つけるとすげえバカっぽい名前って言われちゃうらしい。
あ、そうなんだ、お前ミッキーマウスかよってなっちゃうんだ。
そう、漫画みたいな名前だねみたいな。
なるほどな。
そう、でもあのデアデビルってドラマがあって、デアデビル、ね、演じてた人が、うん、チャーリーコックスって役者さんなんですけど、 CC でもうすげえぴったしじゃねえかって思ったんだ俺。
へえ、おいで
おいで。ないんですけど別に。
いや、だから
あとなんだろうね、あとだからそのカートゥーンネットワークが入ってきたから、小学生の時。
はいはい、そうですね。
それでパワーパフガールズとか。
はいはい、好き好き。
いいよねパワーパフガールズ。
パワーパフガールズ面白いんだよ、あれさ、普通にギャグ面白いんだよな。
おもろいし、かわいいしな。
かわいい
し、日本版もあったけどな、出ました、
あった、
パワーパフガールズ Z
Z あった Z 超つまんなかったよ俺。
だいぶ日本ナイズされたバーバーガーですね。
あれどうだったの評判。
俺最初の 1,2 話ぐらい見たけど、覚えてないねあんまりね。
なんか結局そのなんか原作のギャグのテイストが全くないから別物だなって俺思っちゃった、ね、
完全に日本の美少女アニメになってます。まあでもそれはそれで狙いっつうかさ、まあ日本人に作らせたらああなっちゃうのは当たり前で、
まあ、ね、まあそういうことよね、
うん、それはしょうがないんじゃないかな。
なるほどね。
結構あるよな、日本でもやってるってのはな。
バーバフガール結構敵キャラもいろんな種類で面白いんだよな、
うん、
代表的なのが盲城っていう、あの
脳みそが猿、ね、
そう、脳みそが発達しすぎて頭突き破っちゃった猿が
脳がむき出しになってて、でも
むき出しになってるからなんかこうかぶってる。
危ないね、うん、
ヘルメットかぶってね。
もともとはパーパフガールと同じ出生なんで、あのプロフェッサー
ケミカル X ね、
そう、ユートユージンだっけ、なんだっけ、プロフェッサーユートニアムだっけ、おっさん
なんだっけ、名前覚えてねえな。
が
日本版そんな名前じゃなかった気がするんだけど、
ユートニアムだった気がする、違ったけど、があ
の覚えてないな。
パーパフガールをその間違いで作ったんだな。だけど、うん、そのパーパガール作る前に助手として飼ってた猿がその盲腸、実は
かわいそうだな、実験猿だったわけだ。
そうで本当はそのパーパフガールをが生まれたせいで、その博士がパーフガールだけに構うようになってグレて逃げるっていう話なんだけど、よくよく思い返せば、うん、実は事実はその構ってほしくて、そのめちゃめちゃ研究の邪魔をして、そのパワーパフガールができたきっかけとなったそのケミカル X がぶちまけられたっていうのは実は盲城の仕業だったっていう。
なるほど、彼らを彼女たちを作ったのもまたってことだな。
そう、
なるほど。
あのさ、パワーパフガールズ出てきたさ、ギャングのさ、ギャングのエースってキャラも、ね、そうそう、エースってやつ覚えてる？
エース
花となったリーダーのやつ、緑のやつ、あいつがさ、あのゴリラズってバンドあるじゃん。
あー、はいはいはい、あるある。
一時期さ、あれのベーシストを務めてたって話してる。
え、知らない。
ゴリラズってそのアニメのキャラクターがバンドやってるって、うん、まあ、実際はあのブラーっていうバンドのボーカルの人がやってるんだけど、うん、設定上はアニメキャラたちがバンドやってるって設定 でずっとベースはマードックっていう人がやってたんだけど、なんかマードックが失踪して、
お、
代わりのメンバー探しますって、一時期そのパワーパフガールズのエースが
出てた時期がある。
その話すごくない？どういうことなの？
確かに、でも絵柄確かにマッチするわ、ゴリラズの。
あ、そう。あの見た目似てんで、しかもマード
ック。似てる。うんうんうん。
すごいしっくりきてたんだけど、まあ今もうやめちゃったらしいんだけど。
そうなんだ、面白いな。
面白いよね、なんか。いうね、懐の深さもありました。パワーパフガールズね、
パワーパフガールズ全然知らないんだけど、あの人たちは人じゃないの？
まあミュータンというか超人です
。人だったの？
人でもないんだよ。
急にその科学ケミストリーが起きてボーンっつって爆発して生まれたやつ、
ホムンクルスみたいなことだよ。
そう
なるほど、
ね、科学によって作られた人造人間。
人造人間なんだ。
そういうことする、元となる人間すらいないから。
へー、全然知らないけど、
もうアメリカの女の子はセーラームーン並みに多分みんな見てるよね。
あ、そうなんだ。
そうだね、
なんかプリキュアとか。
そうね、結構好きだよね、日本人もパーパフガール。
ヒーローものなの？
なん
ヒーローもの、ヒーローもの、
ヒ
ーローものなんだけど、女の子は等身大の女の子だから、ヒーローもやりつつ、でもなんか女の子としての悩みもありつつみたいな話の構成なの。
え、どういうこと？え、人として生きてんの、あの子たちは？
そうだよ、幼稚園に通ってるよ。
幼稚園通ってんの？
通ってる。
へ
え。だけど、あの、うん、蝶々が大変だーって言うと3人でピュンって飛んでいく。
なんで
え、そのスーパーパワー
暴れてるから敵が。
え、だから蝶々知ってるってこと？まあ、こいつは蝶々
は知ってる。
もう、ま、街の人はみんな知ってる。
あ、みんな知ってんだ。
みんな知ってる。
ああ。
でだって、あの変身とかマスクとかしてないから、素でやってるから。
あ、素性はもう割れてんだ。
割れて
ヒーロー活動を、あの、市公認でやってるんだ。
うん、
警察は？
で、あの町長がすごいポンコツで、
警察まあいるけど、
あの、うん、ピクルスのジャーが開かないっ ていうのに呼ぶから
なるほどね。
あのさ、町長の秘書みたいのすげえエロかったよね
顔が映らないの
そうそう、ミスベラ
ベラベラなんだっけ。
あれなんか最近のバージョンで結構直されちゃってるらしい。あんまセクシーじゃないよ。
え、あ、そうなんだ。喋り方も超セクシーなんだよ。
めちゃくちゃエロいんで、ミスベラ。
でもね、顔が映らない絶対に、
全然ハマってない。
全然ハマらないし、うん、ごめんね、共感できなくて。なるほどね、そういうのがあったんだね、みんなの思い出として。
いや今でもなんかポシャったけど、数年前ですね、実写化するっていう話結構動いてて、キャストまで決まってましたからね。
そうなんだ、見たいな、うん、それ。
全員大人だったけど。
大人なんかい。
それじゃあもう、
まあだから成長し、さすがにね、幼稚園児でできながら多分成長したあの3人ってことに仕事してたんじゃないかな。
まあでもそうだね、まあカートゥーンは面白いし、うん、いろんなね作品の源流にもなってますし、未だに続いてるものもあるから、まあ、興味あったら見てみてくださいということで、はい、よろしいですかね。
はい、
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube の方でも活動しておりまして、毎週土曜日夜10時から、ライブ、1時間程度やらせていただいておりますのでね、よかったら遊びに来ていただけたらなと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリベデルチ、
さよなら。